ゆるりぽんぽ
介護が変わる、社会が変わる、社会医療介護ネットワーク、ゆるりがお届けする介護について熱く語る番組です。ゆるりゆるりと参ります。
はい、どうもこんにちは。ゆるりポッドの第244回をお届けしたいと思います。ケアライフハーモニー酒井の上野です。どうぞよろしくお願いいたします。私はこう見えましてですね、ミュージシャンなんですけれども、やっぱり年をとってね、80、90になってもね、ずっとこうやっぱり音楽していたいなっていう思いはあるんですけれどもね、今回ね、富田林市にあるカメリアデイサービスクラブというね、地域密着型のデイサービスで、カフェのようなおしゃれな外観で、中入りますといきなり PA セットがバンとあって、でピアノが置いてあって、すぐライブできるようなね、画期的なデイサービスになっております。でなんとプロのミュージシャンの方が演奏していただいて、それをバックにこう利用者さんが歌ったり、ボイストレーニングをしてもらったりで、衣装を着て、まあ、半年に1回ライブをすると、またさらにその動画を YouTube でアップしてもらえるというね、もう音楽好きにはほんまたまらないデイサービスがあるんですけれども、その富田林市のカメリアデイサービスクラブというところにお邪魔してお話を伺いました。ただこう体操するだけじゃなくて、半年後になんかライブでできるんだっていうね、そういうのを目標にリハビリするっていうのはね、すごくいいことだと思います。これからどんどんみんながね、わがままになっていく年代になっていくと思うんですけれども、そういったあらゆるニーズの中に特化したデイサービスっていうのがこれから大事なんかなと思ってお話を伺いました。株式会社ケアメディアの川村真由美さんにお話を伺っておりますので、お届けしたいと思います。それではどうぞ。
ゆるりポッド。
富田林市の方にロケでお邪魔させていただいてまして、カメリアデイサービスクラブというところで、非常に面白いデイサービスがあると聞いたので、
ありがとうございます。
できまして、そちらのカメリアデイサービスの方の代表をされてます川村真由美さんにお話を伺いたいと思いますので、よろしくお願いします。
川村です、よろしくお願いいたします。
今までのね、デイサービスとは違う、すごい内装がめちゃめちゃ
すごい、
カフェでも全然おかしくないっていうか、エステサロンでもおかしくないぐらいの内装のとこなんですけど、どんな感じのデイサービスかっていうのを簡単にちょっと教えていただけます。
そうですね、はい、まあ自分のもう一つのお部屋と思ってもらえるようにと思って、はいはい、ただ本当の、まあ、お部屋ではないので、少し生活感を少し変えれるような、はいはい、気分をこう変えれるような、もう一つの部屋っていうようなイメージで、はい、作りました。
自宅でゆっくり過ごせるっていう感じでもないですよね。
そうですね、なんかこうやっぱりちょっと非日常も楽しみっていう感じですかね。
はい、
お願いいたします。
もともとね、お話をしたんですけど、音楽の方をされてたっていうことで、
若い頃、はい、
どんな感じの歌を歌ったんですか。
私が大学生の頃からですか。その頃はその当時流行ってたマドンナとか、
はいはいはい、はいはい、軽音楽部みたいな感じで。
そうですね、高校から軽音部、はい、で大学ではもう大学のクラブに入らずに、はい、もう歌の仕事の方が入ってきてたので、
はい、もう本格的に。
そうですね、大学にはあまり行かずに歌ってばっかりって感じです。
パートの方はボーカリスト
とか、はい、ボーカリスト、
はい、ジャンル的には
ね、はい、関西でお仕事ができるっていうと、はい、パーティーのボーカルか、はい、花街の、まあ、ジャズ、まあクラブとか、はいはい、ラウンジ、ホテルのラウンジか、はい、そのクラブのステージっていうところでたくさんお仕事が当時はあったので、そういうところだとスタンダードジャズがお決まりです。
はいはい、その辺そしたら仕事多分ほぼ、
そうですね、仕事そうですね、まあ、それ一応学生の時はセミプロですし、学生終わったらもうそれだけでご飯を食べてた時期も
あったかな。さっき音楽療法されてた時に、ちょっとピアノとかめちゃめちゃ重かったんですけど、その人はもうその頃です。
その頃からずっと一緒に、はい、私の伴奏をつけてくれてた人です。
長いお付き合い
長いお付き合い
あ、そうなん
ね、はい、そのずっと音楽活動されながら会話の方にやろうというきっかけみたいなのがあるんですか。
私は歌で限界が来るんですよね、はい、35ぐらいの時に自分自身の中で、はい、あ、これはもうプロでやっていくのは難しいな、
あ、そう、収入的なこと、
収入もね、今まで、ナインピース入ってたらカルテットになり、カルテットで入ってたらトリオ、次はデュオみたいに、もうソロ、ピアノってどんどん編成は小さくなっていくし、はい、バブルももうないし、っていうことで、これこのままでは大変だなっていうことで、はい、そうね、でもう、まあじゃあ違う仕事と思っていた時に、はい、老人保健施設さんの方で働きませんかっていうお誘いが、そうなんだ、私ね、なんかね、職社員の教育研修会社をスチュワーデスが当時流行ってて、なんか覚えてませんかね、社員教育しますって言ってスチュワーデスさんがみんな、
接遇的なところ、
そうそう、接遇研修しますっていうのが流行ってた時代に、はいはい、私の友達が、はい、アナのスチュアデスを辞めて、はい、やりだして、はい、手伝い、はい、でそれを手伝ったりしてたんですけど、はいはい、その流れで医療法人さんの理事長の方に紹介があって、はいはい、で何かなと思って行ってみたら高齢者介護だったという、あらみたいな
実際どうですか、その音楽の世界が、その介護の世界でされてて、そのギャップとかびっくりしたことか、
びっくりしました、まず自分のその慎重さに何も考えずに本当に来ちゃったっていう恐怖感みたいな、大失敗したと思ったんですけど、はい、そこの看護師長さんがすごく素敵な方で、高齢者 の, その入院患者さんのことを私に説明をしながら食事をこう解除見てたらね、もうね、涙が止まらんようになってね、なんかこう知らないんですけど感動してしまって、なんでこんなに感動するか分からないんです、私は
理由が分
からないけど、なんかものすごくその姿見ているものに感動して、ねもう変わらってきなさいよって言われて、はいって言って、でそっから違和感がなくなって、
入ってどれぐらいの時期ですか、
やめときますって言いに行った日です。
半年とか1年とか、
初日の日
初日の話、
もうやめ無理だから私、はい、こんな世界間違えてるわと思って、
結構初日衝
撃やった、初日にもうやめときますって言いに行ったんですけど、はい、初日できないです、はい、でもはい、申し訳ないからボランティアだけして帰ろうと思って、はい、なら市長さんが私を連れて、はい、病棟を回ってくれたんです、はい、その姿を見てるうちにだんだん涙がってなって、
初日の話
で、ね、そうで、もう帰る頃にはすっかりやる気になってその辺が単純なんです。
いやいや、すごい、ある意味その市長さんに会えへんだろ、そのまま全然違う人生を歩んでたわけですから
ね、はい、
すごい面白いですよね、なんかお話伺ってて、
だね、この人はこういう人で、こうやってこういう人生を生きてこられてこういう方なんですよ、はい、河村さんって話をしてるだけなんですよ、はいはいはい、食事解除しながら、はい、それ見てるだけなんですけど、なんかもうね、もうたまらんようになって、はい、その姿にね、なんかね、はい、なんでこんなに自分が涙が止まらんか、その時は全く、
あ、そう、ゆるりポッド、施設が終わったら次なんか行かれ
たりとか、そうよね、はい、ちょっと友達にまた騙されて大学院に戻って勉強しろって言われたんです、はい、でしょうがないから大学院にまた、
はい、それは介護関係の勉強ではなくて、
介護というか、ね、はい、社会福祉ですよね、あ、勉強足りないと思ってたとこに、はい、いい先生がいるから、教授がいるから勉強したらって言われて、何、はい、かの間違いでまた大学院に行って、はい、でそしたらその大学院の同じゼミの中に専門学校の教師がいてて、はい、でそこに「学校へ来い、学校へ来い」って呼ばれて、はい、で私は現場を出て教育の今度は教師で行ったんです、はい、でそこで15年教師をして、
介護福祉士を育てる、
あと社会福祉士とか看護師とか、そういう総合援助者をまあ作る学校だったんですけど、
それはそれでいろんなやりがいもありとか、
若い子が本当は主役になってるので、それまでねお年寄りだったのが、そこでちょっとなんかあのギャップはあったんです。それも3日ぐらいでやめようと思ったんですけど、結局15年ぐらい
それがすごいやりがいやと面白かったということです
ね。そうでしょうね。
あ、ちょっと聞きたいのは、僕もボーカルなんですけど、やっぱり若い頃って私俺じゃないですか、はいはい、ボーカルって
そうです、ね、
スポット浴びたいっていうところが、うん、サポートに回る側に変わる瞬間っていうのがやっぱり年齢もあると思うんですけど、ちょっとその辺ねすごい興味深いなと。ブロケンの
時に、ね、市長さんが別に家族でもない、はい、親戚でもない、ただの患者さんが、はい、市長がそばにいる眼差しとか、はい、手の使い方とか、はい、すごくその人に対する敬意とか、はい、愛情のようなものがこう感じられるわけです。そんなのってねあんまり見たこともないし、はい、家族がね家族の介護してるのにあるかもしれない、想像してもそんなに感動しないんですけど、はい、いくら仕事でもね機械的にやる人もいっぱいいますね。でもなんでこの人がこうやって語るとこんなにスッと心に入ってくるんだろうって思うと、
まあ、ある意味表現の意味でもすごい
そうですね。やっぱり本質的に歌も音楽もそうかもしれないけど、それは音楽もボーカルも計算もするし、企画もあるし、それでこうヒットを狙うとか、あの動員を図るとか、いろんな思惑もあるけども、歌を好きだと思う気持ちは別に変わらないですよね。そこに嘘はないんですけど、見たのはおそらく仕事には嫌なこともあるし、患者さんの中には難儀な人もいるし、でもその看護が好きだと思う彼女の偽りのないものがバッチリ伝わってきたっていうところが、なだったら大人だからいろんな野心とか経済的な戦略とかいろんなものがいくらでも入ってくるんだけど、なんぼそんなものが入ってきても揺るがないものっていうのが尊いなっていうことが、まあ、その時、まあ、一瞬にして分かったっていう感じ。
すごいね、なんかすごいですね。
ただ見ただけですけどね、私はジャージ履いて
お話伺ってジャージ、あ、そうですか、
いい声出してね、
なんかね、そういうものをこう、はい、が伝わることっていうのが、はい、生きていく勇気とか、はい、なんかそんなものに結局つながるじゃないですか、はい、そしたら、はい、その別に私が歌うことで、はい、それが伝わる時があるなら、はい、それも価値がある。 でもおばあちゃんが一生懸命歌うもので私なんかあの涙出てくることあるわけです。何も変わらない、プロと変わらない歌を大事に思う気持ちや、歌と一緒にあった人生を思う気持ちとかは変わらないですよね。でそういうのがバッチリ伝わってくる時はプロもアマチュアも年齢も歌の上手もまあまあ言ったら飛び越えてしまう。そうですよね。素晴らしい。なんかそういうことかなとは思うんですけど、
ね。
はい、ここでですね、収録中にちょっと予防体操の方をねやってるところがありましたんで、その様子の方をですね、あのお聞きいただきたいと思います。どうぞ。
で次は顎を前に、そう、左から行きますよ、せーの、左、右、左、右、もう一回、左、大きな口、あ、あ、はい、はい、じゃあ右手を上げて、左手を脇にしっかり入れて、はい、右手を下ろしてここぐっと持つ、肉のところね、持った、はい、後ろ向きに1回、痛い痛い痛い痛い、2回痛い痛い痛い、3回痛い痛い痛い痛い痛い、ずれたら持ち直して、4回、はい、ふう、次左手を上げ
る、ゆるりポット。今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。